어, 어 좋다.
유저 라디오 스타 FM 히코네 78.2.
시부야. 서 시부야스네.
久しぶりにする世界にあのやり方を忘れてしまいました。チョコは8時を回りました。恒例の初春ラジオの時間がやってまいりました。
はい。
この番組は FM コネの本社エースアクアシステムスタジオより私、はい、データガイディレクターの小畑芳彦と、
はい、おはようございます。お久しぶりです。あの滋賀彦根新聞社の山田孝之でお送りいたします。
は
い、
この2週間は、一人、寂しさを感じながら中身何喋ってるか分からずやらせていただきまして、あるリスナーさんからですね寂しさを感じるラジオでしたということをおっしゃって、のをちょっと見かけましてですねまあ、これはやっぱりあかんのかなとやっぱりうちのラジオの番組のメイン、一番こう聴取率の高いと思われる番組ですので、
あ、そうなん
ですか。中途半端なことはできないと思いながらも
長いな、
今日は告げさせていただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
どうでした、あのこ の, あの2週間、
はい、
あんま彦根で見かけませんでしたね。
何を、
あんまあの GM の顔を 見なかったな。
いや、顔を合わさんようにしたんですよ。
合わさんようにして
た、はい、あ、いるなと思ったら顔を合わさんようにしたんですよ。もうめんどくさいからやめとこうとい
やもう全然、
はい、ということで、ねオープニング挨拶久しぶりにさせていただきます。5月の1日、ね、1日、まあ、世間ではね、皆さんではあのゴールデンウィークの方もいらっしゃいますけども、
うん、ね、
我々はそんな、まあ、一応カレンダー通りといいますか、うん、休まずに営業させていただいております。
だからどこ行くんですかゴールデンウィークは。
どこ行きません。5月4日に唯一あの高神山の春祭りが行われますので、それだけは、今準備をしております。
あれ告知してくれてやる、
はい、しません。
しませんの、あれ、はい、なんでしてんの、し、はい、たらええやん別に。
いや、いつもたくさんの方が来ていただいておりますので、
あ、ほらもう告知するまでも大丈夫、
以前はですね、以前去年一昨年ぐらいまでは、うん、A さんぐらいのチラシがあったんですけども、今はもう学校では配ってもらえないので、1枚なんですか、はいはい、LINE の情報発信でされているので、はいはいはい、なかなかその一般の方にはなかなか情報が伝わらないみたいな形になっておりますし、
そうですか、
はいはい、ちょっとよしマルチがあるかなと思いますね、そのシステムね。まあ、まあね、そういうの仕方ないので、
確かにね、やっぱり、ね、紙の重要性がここに来て分かっていけないんじゃないですか。でも電子でよりも、
そうです、
ね、はい、配布する場合とかね、僕らものあのニュースリリースっていうのが今紙から電子に、まあ、もう完全に移ってるんですけどね、やっぱその報じるのはあの忘れちゃいますもんね、電子の場合は。
ちょっとちゃかしていいですか。
はい、どうぞ。
テンション高いな、喋りがちょっとテンションというかノリが違うね、いつもとね。
何がや
で、はい、以上、戻しましょう、はい、
逆にテンション低いですね、どうした
の。ほんまにね、紙ベースは 100% とは言いませんけどね、うん、やっぱり残してほしいですね。
はい、
うん、
そうなんですよ。
電波とウェブとはちょっと比較しようがないんですが、うん、私らも形のないもんで商売してますので、
うん、
やっぱり形のあるものがものすごく羨ましいんですね。
やっぱね、なんかね、どっかの研究機関がね、この教育現場でもね、今で電子機器でやってるでしょ、端末機で、うん、やっぱこれよりもやっぱ紙の時代の方がやっぱ学習能力がつくというようなね、なんかまあこの間新聞のも載ってましたけどね、うん、やはりこういう紙の重要性をもう一度見直しね、うん、始めている状況でね、
まあ、うん、まあね、一時いいかなと思うけども、
はい、
いいかなと思ってね、酔っても、
そうそうそう、
やはりもともとやってた方がいいというのにいずれ気がつくと思いますんでね、
うん、
はい、それ何事においてもそうだと思います。
そうそうそう、
全てが必ずしも正しいと限りませんし、うん、別に紙を指定してパソコン電子を指定して、うん、するわけではないけども、
はい
はい、
何それ、オールドメディアのお話だよ今、オールドメディア、
いや、いいものはね、いずれ評価されるということですわ。一過性でね、はいはい、さーっと流れてしまうんじゃなくてね、
うん、
いいものはちゃんとやっぱり残ってくるし、
う
ん、いつでもちゃんと評価されてきます。
そうそうそう、
ね、評価ね、はい、
はい、ね、新聞は評価されるんですよきっとね、
うん、
じゃんすか。さあ行きますか、ほんな本題に。
何の本題休み中の遊び方提案やろ これこんだけちょっとね飛び石になってくるとね、なんかテンションがまあまあいいのかな、連長期で休ま、はい、休むことを思えばね、まあ、いいかなと思いますけど、まあ、3、4、5、6休みなんでね、
はい、
来週の水曜日
がどこ行くの？
いや、だから言うてる春休みは、春休みじゃ春山祭りに行くんです、
うん、他は他、
来週のちょうど1週間後の、あ、昨日行ってきましたけどね、まあ、長浜ラジオから始まるのかな、うん、あ、まあまあいいか、うん、はい、まあ、ちょっと5月はね、ちょっとほんまにこう真剣勝負の月なんでね、ちょっとほんまにこう大事にしたいなと思ってますんでね、うん、はい、
あ、そうな
ん、何事についてもね、
あ、そうか、
はい、
はい、まあ、本日は行きますか、本題に、
ね、あとどうやろうな、4月に入ってから1ヶ月経ってね、
多分リスナーさん聞きたいよ、
何を
一番これ聞きたいんちゃう、
何を
オラヒコネ
シ、5月どこ遊びに行くかってか、
オラの今もあのジャイアンツが好調やってくる話、
あんまね、ジャイアンツって知らんねんほんまに今ね、
行くんか、
いや、あのなかなかプロ野球という情報に接する機会が少ないから、
はい、
なかなか見んな、
はい、よろしいですか、
見てもあのネット上でね、まあ、あの巨人軍の2軍戦のね、あの小林誠司が出てるかどうかはチェックするんですけど
さあよろしいですか、
誰がピッチャー今投げてるか全然分からへんからね、
さあ行きますか、
はい、赤崎さん通ってやるね、はい、
はい
はい、そんなこんなでお送りしてまいりましたシュッシュラジオ、
はい、
これいいですか、もう終わって、
あ、何、
はい、どうぞ、早もう喋りに早もうどうぞどうぞ
はい、まあね、この彦根市民が、彦根市民注目してたのかな、これな、彦根市長選挙はね、この日曜日に行われましてですね、まあ元衆院議員の田島一生さんと、現職の和田博之さんのね、一騎打ちという形でね、なかなかまあ盛り上がったんじゃないかなと、まあ彦根市民のまあ 43% だけですけどね、他の 57% はまあなんやという話ですけど、あ、まあ 43% はね、かなり盛り上がったんじゃないかなと思いますんでね、まあこういうね、一騎打ちというのはやはりね、やっぱ三つどもよりもやっぱ一騎打ちの方が盛り上がるのかな、まあ、こういうちょっと印象を受けましたね、今回の選挙でね、これでまあ新人のね、元衆院議員の田島さんが、845票差のね、接戦で、勝利しましてですね、初当選を果たされたということでね、なかなかこれね、お二方はあ、まあ、このまあこれまああのラジオでも言ってましたけど、まあ、政策も違うし、これまでの経歴も全く違うし、性格も違う、これ選挙手法も違うという形でね、正反対の、ね、対決になってたんですけどね、まあ、結局は田島さんが、ね、勝利をしたということで、まあ、私から行く前に GM どうですか、今回の選挙を振り返ってまず結果の分析をしてください、
いや
なぜ田島さんが勝って、
あ、そっちか、現職分析勝負だ、そっちかいな、
まあまあ、どっちでもいいですよ、
まあ、まあまあ、残念ながら半分以上の人は投票に行かなかったっていうことが全てかなと、
これでも予想以上高かったでしょ、僕もっと 30% 台と思ってたんだけど、僕は、
うん、
ね、
うん、いや、ちょっと上がるとは思ったけど、
うん、
ね、上がってもこれはもっとほんまに過半数超えてほしいなって希望的な観測で思ってました、
あ、 それ
だけ平和やないんやな、
そうそう、それはほら、ね、うん、
平和なんやなと、
それは間違いない、
はい、あんだけね、こう選挙があるとかね、投票権も回ってるわけですからみんな一生懸命ね、期日前投票でもね、うん、何か所か設けられて、うん、たわけですよ、はい、27日もこれを知らんっていうのはおかしいし、
まあまあまあまあ、まあ、これが彦根らしいというらしい、
だからそうかもしれんやけど、うん、もっとね我が身のことと感じてほしいなと、
うん
うん、ましてね、その、まあ、今回一騎打ち、まあ、それが多分おそらくこの数年なかったよね、一騎打ちでね、確か三つどもえとか3人4人は出てたことはあったと思うけど、普通う、ね、少なからずも、ね、一騎打ちとなかなかねちょっとね、うん、まあまあ、それがどうということはないのかもしれませんけど、なかなかその、うん、まあ、一騎打ちで一つ話題性を高めたのかもしれませんけど、
うん、
あまりにも関心のなさすぎるのはちょっと残念かなと思います、 ですね、市民の、ね、行かなかった人、行った人は当然ながら、うん、権利を行使されたわけですからね、
うんうんうん、
その方についてはどんどんあの市政に対してどんどんどんどん要望や要求を言ってもらったらいいと思いますけど、ね、
そうですね、
行かへん人まではどうのこうの言うのはちょっとやめてほしいなと思う。分かりませんよ、そうそうそう、行っていかんは分からんけどもね、
これ絶対一つなんですよ。それはね、このやっぱりね、今おっしゃったようにね、やっぱ投票した人の権利というのはね、うん、その、あの市政に苦情が言える権利をね、得るということになりますんでね、
うん、
女は投票してない人はね、この市政にね、苦情を言う権利はないので、うん、ね、この辺はね、明確になったんじゃない してほしいなと思いますけどね、う
ん、それ分かりませんよ、言ったらいかんとかね、その本人しか分かりませんからね、
うん、
我々外部の人間一切する知るすべはありませんから、
はい、
何とも言えませんけど、やはりたかが一票でしょうけど、
うん、
やはり自分の思いを行使、権利を行使する権利が与えられてたわけですから、
うん、
ね、そういかなかって、あとあとその彦根市に対する教育も含めて福祉のことも関わる全般で文句言うのはやめてほしいなと思いますね、う
ん、はい
はい、それだけ絶対にもう言ってほしいです。もう文句あんに言ったら投資してほしい、投票してほしかったと思います、
うん、
はい、
そうだね、
それだけ絶対もうほんまに、ですわ、
うん、
そんだけ行かないということでやっぱりこう引っ込めてもうどうでもええんちゃうというのか、それとも平和なんやなという人が考え方が多いんですよ、きっと、
はい、
多いんですよ、
はい、
はい、
そうですね、
もういいか、
はいはいはい、もよろしいですか、
もういいか、
はい、まあ、僕もちょっとね、この、まあ選挙戦の分析、まあ、なぜ田島さんが勝ってなぜ和田さんが負けたかという、ね、ちょっと分析をしたいと思うんですけど、まあ、やはりね、まあ、その一つが、まあ、今回ね、和田さんには、石丸伸二さんというね、まあ、全国的に有名なね、まだ元秋高田市の、市長が就かれたと。まあ、私も正直、個人的にはそんなに、ね、今もこの世の中をね、動かしている、この革新的なね、まあ、SNS 上を中心にね、動かされている一人だなという形でね、評価させてもらってるんですけどね。まあ、やはりね、まあ、良くも悪くもね、やっぱり石丸さん、まあ、一日彦根市長とかにね、あとまあ財政説明会ゲストを呼んだり、まあ、いろんなところに、ね、ゲストを呼んでたというのがねあって、まあ、やはりね、こういうところも彦根市民は、ね、よく知ってると。なんでちょうど、公開討論会、これね、GM をされた公開討論会ね、その場で支援者の田原達夫さんが、この和田さんの支援者ですね、和田さんの支援者の田原達夫さんがね、まあ、この方は元市長選にも出た方ですけど、やはりまあ高齢の市民の中にはね、この石丸さんに対して、まあ、石丸びいきをしていることに対してね、まあ、どこを見て政治をしているのかというね、批判の声があると、まあ、これはまさにね、これ私もね、選挙期間中各所ね、取材に回ってまして、まあ、選挙前からね回ってましたけど、やはりね、実際にやっぱり高齢であるほどね、やはりこういうね、まあ、声がね実際にあったなという形でね、こういう広がりがね一つあったんじゃないかなと。まあ、で、まあ、やはりね、これに捉えてね、田島陣営は彦根のことは市民で決めようというね、まあ、これはいわゆる、まあ、和田さんが石丸びいきをしていたということに対するね、行動であり、これにキャッチフレーズを、ね、掲げたということがね、まず一つで、もう一つはね、まあ、これ、和田さんご自身がね言ってましたけど、嫌われ役になったというね、まあ、やはりこれは工業児童のね、このふれあいの館をはじめ、まあ、反対とかありましたし、あと、まあ、専門職大学のね、誘致をめぐって文化プラザのメッセ等を利用した音楽団体とか、あと、まあ、広域ごみ処理場の施設の建設工事だった西清崎地区とか、まあ、先ほど申し上げたふれあいの館の利用者、あとは、まあ、いろいろ、まあ、フリースクールの、まあ、関係者とかね、まあ、うんぬんはありますけど、まあ、そういうね、まあ、各種団体の関係者と、ちょっと、まあ、いわゆる、市長が対立したというような構図ができてしまったというのがありますんで、まあ、これはいわゆる嫌われ役という、ね、表現をされたんですけどね、まあ、やはり、こういうね、嫌われ役になった、各所から、各所団体、まあ、あとは、和田さんはなんか老人会の紅白まんじゅうとかおっしゃってましたけど、まあ、こういうね、こういうのもあったかもしれませんけどね、まあ、こういう各方面、まあ、各種団体のこの嫌われ役になったというね、ところがあったと。まあ、この嫌われ役になった理由としてはね、そのまあ物事のこの早急さとかね、説明不足、そういうものがあったと。で、これも反発をね、招いたことはね、絶対にこう否定できないことになりますんで、 まあ、このまあ案の定ね、まあ、この田島さんの陣営はそこを捉えてですね、市民との対話の重要性、まあ、要するにこういう進めていく物事を進めていくところの、プロセスの重要性ですね、プロセスの重要性を説いた選挙戦を行ったと。まあ、要するにその彦根のことは彦根で市民で決めようと。でもう一つは市民と対話をというね、この二つのキーワードで、ね、田島さんは戦われて、まあ、そこをね、まあ、有権者の間ではね、まあ、広まったというね、これは勝利につながったのではないかなと。まあ、まず前半の分析としてはそこまでで置いておきますけど、どうですか、そういう分析は。
いや、2週間ぶりに貯めといたらその話。
別に食べてない食べてない
やん。いやいや、まあ、いろんな分析あると思いますよ。
そうそうそう、
まあ、結果が出てしまってるんでね。
そうそうそう、
どれが正しいかどれが間違いかこれ分かりませんからね。
はいはい
はい、
はい、でもう一つ、
はい、どうぞ、はい、どうぞ。
もう一つね、まあ、私当初はね、あまりこれ、まあ、取材席では、まあ、新聞記者同士はねやり取り、まあ、どちら勝つかという話もしてたんですけど、私は、まあ、2000から3000票差でね、新人の田島さんが勝つんではないかと形でね、まあ、当初予想してたんですけど、ただまあ結果は845票と、ね、接戦になったんですけど、やはりね、まあ、そこの理由がね、まず一つありまして、やはりこれは田島さんのね政策不足の一つである、あの歳入面ね、この今財政難の状況であると、ここは間違いないと思うんでね、このまあ、歳出削減ね、歳出削減の部分はまあいいんですけど、問題はこのいかにこの税収アップ歳入増をするかというね、そこをね、もう少し説明不足やったなというのがね、公約の中でね不足やったなと。まあ、今この現職はね、の和田さんはヒコニャンをね利用したり、まあサッカーチームをね、まあ、誘致しようとしたりね、こういうね、まあ積極的な税収増に向けたね取り組みをされたと、まあ、あとはふるさと納税もね、まあ、頑張っておられたんで、まあ、こういうものがね、実際に税収増として、まあ、結果でね、まあ、出てきたというのもありますし、まあ、こういうものをね、これに、まあ、対抗する政策が訴えることはできなかったなというのはね、この辺は多分ね、彦根市民はよく見てますんでね、こういうもの、このいわゆる歳入増の政策、というのがね、田島さんは不足していたなというのがね、この辺が、その接戦に、ね、なった理由じゃないかなと思いますんでね、これ、まあ、今後の彦根市政はね、まあ、財政難と公益ごみ処理場というこの大きな2つのね、課題がありますんで、このうちのこの財政難、この特に本で公益ごみ処理場もやっぱりこの経費がかかりますんでね、このやっぱ税収増につながらなあかんというのがありますんで、このいかにこの歳入を増やしていくかというのがね、この彦根市政のこの難局をね、まあ、乗り越える一つというかね、最大の、この市長が取り組んでいかなければならない政策でありますんでね、こういうの税収増につながるね政策をね、この新市長になられる田島さんにはねかかってますんで、ちょっとねこの辺を不安視する声というのがね、少なからずあるという。やはりこの田島さんというのは、まあ、福祉教育環境のね、は、まあ、政策は強いなというイメージがありますけど、このまあ経済ね、経済的なものはね、あまり田島さんというのはこういう未知数の部分がありますので、そこがねどう取り組まれていくか、ね、そこはこの得意な副市長を当てるのか、この外部の顧問とかを当てるのか、ね、等々でね、ぜひねこの現職のいい部分はねぜひね積極的に取り入れてね、ここにプラスアルファをねしてね、どんどんどんどんこの彦根市をね、税収増にアップする町にねしていただきたいなと思うんですけど、いかがですか。どうぞ。
はい、まさにその通りです。もう貯金もないし、はい、借りられる余裕、借りられることもできない、財政、まあ、それはどっかの会社も一緒なんですよ、同じような形でね、
はい、
だから今あるお金で支出を考えていかなあかんのでね、
うん、
支出もそれなりに削って、まあ、もうこれ以上絞りきれないほど絞ったと、うん、いうことですので、出ていくお金はもうほぼ決まってるわけですね、
うん、
ということはその出ていくお金に対して入っていくお金も同じ金額を合わせてこなあかんんだけども、
うん、
まあ、それがちゃんとしっかり取れるかどうかが前も言いましたように一番不安なところなのでね、
はいはい、
そこが一番明るい材料を持ってきてもらわないと、うん、まあ、一番、世間でよく言うのは、うん、入りがなかったら例えば職員の給料カットとかね、うん、税金が上がるとかね、世間一般の話ですよ、引っ越しするとかしないとか別にしてね、うん、そういうふうな選択肢も取らざるを得ないのかもしれませんしね、うん、そうならないようにしていかなあかんので、それはもう近々に緊急にでも、うん、支出を削減すること見直しすることも大事やけど、うん、近々にちょっと収入お金稼ぐということも大至急取り組んでほしいなと。
そうですね、
そこが一番です。でないと今年もなんとかこう予算組めたということを聞いてありましたね、
うん、
今年ができなかったら当然来年も予算組めるわけではないですから、
はいはい
はい、今年の収入もある程度、うん、見込んでたものが入らなくなれば、うん、当然どっかで減らす予算を削っていく予算を削らなあかんわけですから、
はい、
またもう削ったところにまだどこをやめるのかっていうのが、ね、ものすごく、うん、至難の技と言いますかね、
うん、
犠牲を大きく出血が伴うもんやと思うんでね、それはもう近々にちょっと稼ぐことを大至急捉えてほしいですね。
はい、
はい、
そうですね、
はい、
でもあとはね、まあ、懸念材料としては彦根市議会とのね関係性ね、まあ、今回、まあ、今彦根市議会、まあ、24人いますけど、まあ実質、まあ、和田と田島さんに入ったのが8人、まあ、6人から8人ぐらいなんですけどね、まあ、要するに3分の1しか入っていないという形でね、まあ、残りは、まあ、中間、まあ、ちょっと両方を見ていた人もいますけど、まあ、なかなかね、それではね、議案を提出しても通過しないというね事案も出てくると思いますんでね、でこういうのどう思います、このまま性的やったから通さないっていうどうなのね、それは市民にとっては市民が決めたことやろ、一応市長これどう思います、
だから二元性の弊害というのかな、なんちゅうのかな、それはもうどこでもある国でも同じある
話、そうそう
そう、それはもう仕方ない話かなと思うんでね、
うん
うん、それから市長が変わったから言ってね、うん、議員の考え方も変わるからそれは分からないし、変わらないしね、
うん、そう何も通りませんよ、
そうそうそう、
予算通らん、
そうよ、
市民生活に影響しますよ、
うんうん、それもあるよ、だからかといって全部はいはいって変えるのかなってそれは分かりませんよ、うん、その最終的に議員が決めることやけど、
うん、
ね、もし僕は、まあ、幻の議員でしたけど、ああ僕は変わることはありませんよって僕は主義主張、どの立場かどうか分からんけどね、
はいはいはい、
自分の信念を持っててやってたわけですから、
はいはい
はい、ぜひひひという言葉をよう言われますけど、それちょっとなんか逃げ言葉に思えてしゃあないけどな、最近な、
うんうん、まあまあまあね、
ね、
まあまあまあ、
都合ない時ははい、都合ない時はへーというのはなんかぜひひってなんか一瞬ええ言葉に聞こえるけど、なんか都合ない言葉に聞こえる
しゃあないな、まあ、一番都合いいですよ、だからまあもう、まあ、もう いわゆるこれは議員の言葉でね、もう逃げ控除みたいなね、
うん、
形でね、まあ、この辺はまあぜひひひというか、まあ便利な言葉ではありますけどね、
うんうん、
まあ、ただやはりねこれ、まあ、まあやっぱり、まあね、やっぱり、まあ、市長、まあ、ほか一緒やな、まあ、国も県も、
いやもしその考え方で市長が右って言ってるのに、まあ、今まで左で見てた議員さんが急に右向けた、それはさすがにないやろうなと思うけどな、
例えばトンネルコンパ葬式、
うん、
ゴミね、
うん、
これでも今回は全く違ったでしょ政策は、
うん、
でも市民はこっちトンネルコンパスト方式の中止を選んだってことになるでしょ、
うん、
そうするとこの中止をまず、まあ、議会としても認めていかなければならないってことにならないですか、
うん、だから その軸にして例えば代替案完全可燃性の方式にするのかね、
うん、
もしくはトンネルコンパストに方針して彼は確か環境省から2分の1がお金が出ないとかいう話だったよね、それを出るように持っていくとかね、で分かりませんよ、
うん
ね、なんかそういう工夫はないのかなと思ったりしますよ、
うん、
急に今まで反対で急に賛成ってそれはさすがに言えんやろと思うよ、
うん、
議員の中でも、
はい、
うん、
まあ、今後ね、まあ、こういうものもね、出てきまして早速なんか彦根市長チャンネルはもうストップしたという形でね、
いや5月9日で当然終わるでしょ、ね、ほら本人が変わるわけだから ね、はい、
ね
新しい 新市長チャンネルで作られたほうがいいわけですから、ね、
あまあそ
り
ゃそうやね、
うん、はい、ね、なんか私物化とかいう話を言うてるけどちょっとは全然違うと思うんだけどね、
どんな話あんの、
なんかあるみたいですよ、
ああ
機材を持って自分で持ってきてね職にやらしたとか、うん、これは死のもんじゃないのかなと言われるけど、それに対してものすごく大きな YouTube の、あれやろ市長チャンネルで収益があったわけやろ、
いや、まあ、まあ、分からん、この辺は
数字というか数字なかったもあの何万人という、うん、ごめんなさい、ま、人数忘れましたけど大きな貢献をしたわけですから、うん、全国に対して、発信してくれたわけですからね、非常に大きな貢献、まあね、次やらったらそれでいいだけの話なんでね、
はい、
うん、はい、あとね、ちょっと喋っていい？
あ、どうぞどうぞ。
まあまあ、ちょっと、まあ、YouTube をまあ最近また見るようになってるんですけどね、
お
市外の方々ね、
はいはいはい、
ちょっとこう弁の立つ方とかね、関心のある方がね、
はいはい、
まあ、彦根市の今回の選挙に対して何人かがこう
上がってますね、
発言してます
よね、なんか出てくる、
だからそれはものすごく聞いててね、うん、我々当事者、市民やから当事者ですけど、うん、全く第三者と言いますかね、全くよその人、
彦
根ってあんま知ってるで知らない人、まあ、ほら知ってるでしょうけどもね、はいはい、中身の知らない人がものすごく的確なこう意見を言ってくれるわけね、
うんうん、
ね、中身よし悪し別にして、ああなるほどな、そうやねっていうね、一、うん、回ちょっとね、そんな長く10分15分ぐらいなんでね、うん、ちょっと YouTube で彦根っていう検索するとね、そういう方々出てきますんでね、
まあなんか
一回ちょっと見てほしいなと思いますね、
僕はまあ見てないけど
出てくるな、うん、なんか彦根を心配してコメント上げててくれはるんでね、
うん、
メッセージ上げててくれはるんでね、一回ちょっと見てほしいなと思いますね、はい、
はいはい、まあ、でもあれ YouTube で思いましたけど、まあ、もうあの市長選中、はい、まあ、YouTube をちょっと見るようになりましてね、
はい、
まあ、あの石丸伸二さんのページですけどね、
はい、
まあ、あれ見てると私自身もね何回か登場してましてですね、
うん、
はい、で私らの新聞社とか私の名前もねなんか出てたみたいで、
ああそうか、
はい、もちろん批判的なことでね、
最終版やろ、最終版というか長いやつやろ、
ああ長いやつ、ね、出てましたね、
うんうん、聞いてます、
はいはい、あ、昨日聞いた、
いや、そういうことあったとは聞いてます、
はいは
い、名前出していいんかなっていう話は聞きました、はい、
中日の前の記者とかね、うん、出てまして、で、まあ、私も、まあ、下からあの舐めるように映されてましたよ、ま
あ、下から、ああそうな、よかったやん、もうよかったやん、テレビデビュー、テレビデビューや今度は
テレビデビュー YouTube で
テレビやん、テレビの中で出てくるってやん、
あ、一応なんかあの琵琶湖放送にも出てたみたいですね、
おお、テレビさんや、これから、
はい、いや、まあこれまでの琵琶
湖で、これからあのフェイスブックの肩書きラジオパーソナリティとテレビスターという書かな感じは、
ああ、そっか、
はい、はい、
よろしいですか、もう、はい、よろしいですか、
はい、どうぞ、はい、もう時間がありませんから、
ね、あ、時間はないか、
閉、はい、めてくださいよ、
はい、まあまたね、
まあ、こういう話はまた夜しますけど、
続きは夜にしましょうね、またね、
はい、7時20分からですからね、
夜にしましょう、はい、はい、まあもうちょだからもう過去を振り返ってもしょうがないんでね、もう前に進む話をね、していきたいなと思いますんで、夜はね、はい、はい、はい、あ、よろしいですか、
もう他ニュースは今日は1日です、うん、はい、金曜日土曜日から3連4連休ですね、
はい、
5月4日ぜひとも荒神山の春祭りにね、
はい、
お越しいただきたいと思います、我々子ども会で、はい、ゲームや食品とうとう販売しておりますんでね、
はい、
ぜひとも お昼を兼ねて来てください、
はい
はい、
あとちょっとこのゴールデンウィークに入ってね、
はい、
彦根市内に、
あ、そうそう、それでそれで
不法侵入、
そう、
ね、この窓ガラスを壊してね入って、金銭を盗む犯罪がね、多発してますんで、ぜひねこの辺防犯はね気をつけていただきたいなと思いますんで、
昨日あたりから、はい、連続的に彦根と田川で出てるということなのでね、
そうそうそう、
はい、
はい、
気をつけていただきたいと思います、気をつけるっていうかどうなんやろね、あれね、どうしたらいいんやろ、うん、そういうことがあるということだけまず認識してもらいたいですね、
そうそうそうそう、はい、ね、はい、ちょっと気をつけていただきたいなと、はいはい、思います、
はい、まだ1分あります、
はい、はい、あとニュースですか、あとはまあいろいろね、今お浜御殿のね公開されてますし、小田脇さんのね現代水墨画展もね、ギャラリー全で行われますし、ぜひねこの辺りのオールデンウィーク楽しんでいただきたいなと思います、
はいはい、あと、まあ、ちょっと時間があるのでお話ししておきますけど、うん、普段ペットボトルのキャップをね集めさせていただいておりまして、
はいはい、
パリ屋さん中心にたくさんいただいております、うん、先日昨日ですか一昨日ですか、
うんうん、
納品してきまして、
はい、
197キロのペットボトルの納品をしてまいりました、
はい、
また世界の子どもたちのワクチンに活用されるであろうということですね、
はい、
パリアさんはじめたくさんの方々にペットボトルの回収協力いただきましてありがとうございましたと、
うんうん、
まあ、引き続きよろしくお願いしますということを、ね、話してこの番組を締めたいと思います、
はい
あ、久しぶりな30分も喋ったの。はい、この番組は FM コネの本社エースアクアシステムスタジオより私 FM コネディタガイディレクターの小畑芳彦と、
はい、あの滋賀彦根新聞社の山田孝之でお送りしました。
あ、ちょっとまだ早かったな。
え、
今日もいい天気のようですね。
はい、
ね、連休中もね、ちょっと4日がちょっと夕方からとか、まあ、こんな感じになっているようですけどもね、
はい、
皆さん気持ちのいい、天気の下で、有意なお祝い日を過ごしてください。
はい、
はい、ではそんなことでお送りしてまいりました。はいはい、ではお仕事の方はせーの、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。